今回はですね、熊本県立宇土中学校、宇土高等学校のユニークな取り組みについて深掘りしていきたいと思います。スーパーサイエンスハイスクール、SSH ですね。政府から特別な支援を受けて、先進的な理数教育を行う学校ですけども、宇土高校はその指定を、長く受けていて、非常に野心的なプログラムを展開されているようなんですよ。で、お預かりした学校の実施報告書とか、あとウェブサイトの資料からはですね、科学技術の探求と、生徒のウェルビーイング、さらには地域とのつながりを、どう融合させているのかなっていう、その試行錯誤が見えてくる感じですね。目指すのは単なる活動紹介っていうわけじゃなくてですね、この学校が優等ロジックっていう、独自の目標を掲げて、生徒一人一人の問いを起点に、その学びをどうデザインしているのか、その核心に迫れたらなと。もしかしたらこれからの教育のあり方について、ハッとするようなヒントがあなたにも見つかるかもしれません。
なるほど。資料を拝見しますと、この学校は SSH 指定を、第1期、第2期、そして現在の第3期と、もう10年以上にわたって継続されているんですね。
長いですね。
その中で、単にプログラムを続けるだけじゃなくて、常に進化させてきたという、そういう経緯が伺えますよね。特に中高一貫っていう6年の流れを生かした、その体系的な探究活動のデザイン。それから大学とか研究機関、あと地域社会とのその積極的な連携っていうのが、この学校の大きな特徴と言えそうですね。
では早速その中身を、見ていきましょうか。まず学校の教育目標の核になっているという優等ロジックですが、これは具体的にどういうものなんでしょうか？
ですね、ズートロジックというのは、生徒さんに身につけてほしい、5つの資質、能力の頭文字を取った、造語なんですね。論理性、ロジカリティ、客観性、オブジェクティビティ、グローバル、革新性、イノベーティブネス、そして創造性、クリエイティブの頭文字です。
なるほど、ユートロジック。
で、重要なのは、これを単なるスローガンに終わらせていないということなんです。具体的な探究活動のその評価基準として使っている点ですね。
評価基準というと具体的には？
ロジックルーブリックというものを開発してらっしゃるんですね。ルーブリックっていうのは、ご存知かもしれませんが、学習の到達度を測るための評価基準表みたいなものですけども、この5つの観点それぞれについて、具体的な行動目標を5段階で示して、で、生徒さんが自分の探究活動を自己評価したり、先生が評価したりする際に使っているというわけです。
ふむふむ。
例えば、革新性の項目だったら、既存の方法にとらわれず、新しい視点や発想を取り入れようとしているか、みたいな、そういう具体的なレベルで示されているんですね。
なるほど。抽象的な能力をかなり具体的に評価しようとされているわけですね。ロジックを育むための活動としては、どんなものが用意されてるんですか？
中学1年から高校2年まで、かなり段階的に探究活動が組み込まれていまして、中学でのロジックリサーチとか、プレ課題研究から始まってですね、高校では理数系中心の SS 課題研究、それから文系も含めた GS 課題研究、さらに教科の枠を超える学際課題研究へと発展させていく、そういう流れです。
なるほど、ステップアップしていく感じですね。
で、特徴的なのは、全教科の授業そのものを探究の問いを作る授業と位置づけている点なんです。生徒自身が疑問を持って問いを立てるっていう、そのプロセスを非常に重視しているんですね。
生徒が問いを立てるですか？じゃあもう、なんていうか、受け身じゃなくて、すごく能動的な学びってことですね。資料には、Google クラスルームとか、ミロといった ICT ツールの活用例も出てきてましたけど、これらはどう活かされてるんでしょう？
そうですね。例えば、ミロっていうオンラインホワイトボードツールがありますけど、あれはブレインストーミングとか、アイディアの整理、あとは探究プロセス全体の可視化なんかに活用されているようです。特に高校1年生の未来科学という科目があるんですが、そこでは物理、化学、生物といった分野を横断するような問いに対して、 生徒たちがミロ上でこう協力しながら探究を進めていくみたいな、そういう実践例が報告されてますね。
へえ、面白そうですね。
ええ、学びの過程をこう共有しやすくなりますし、思考を深める助けにもなっているようです。あと評価方法も工夫されていて。
あ、評価ですか。
ええ、従来のあの定期考査中心っていうのじゃなくて、単元ごとの小テスト、まあ選択式と記述式を組み合わせたり、レポートとか活動の振り返りシートなんかを組み合わせて、指導と評価の一体化を目指しているという点も、あの注目すべき点だと思います。
なるほど。生徒さんたちの反応っていうのはどうなんでしょうか。アンケート結果を見ると、探究型の授業が充実しているっていう満足度はかなり高いように見えますけど。
そうですね、あの生徒たちはこの探究中心の学びにかなり手応えを感じているみたいですね。ただ一方で課題も見えてきてはいるようです。
課題というと？
アンケートを見るとですね、例えば研究成果を校外で発表できるとか、特に研究の概要を英語で説明できるといった項目では、肯定的な回答の割合が他の項目に比べるとちょっと低いんですね。
ああ、なるほど。
つまり探究活動そのものへの満足度は高いんだけれども、それを外部、特にこうグローバルな場で発信していく力についてはまあまだ伸びしろがあると学校側も認識しているということだと思います。
探究活動が活発だからこそ、その次のステップとしてこう発信力が課題になってくると。なるほど。その探究活動を支える上で、教科の壁を越えた学び、つまり学際性っていうのも重視されてますよね。先ほど少し触れていただいた未来科学もその一つという感じですか。
はい、そうです。未来科学は高校1年生向けの、まあ、学校設定科目ですけども、まさに物理、科学、生物の内容を融合させて、実社会とのつながりを意識した問いに取り組むという科目ですね。他にも探究数学とか探究物理、探究科学、探究生物といった、まあ探究と名の付く科目が設定されていて、これらは単に既存科目の名前を変えたっていうだけじゃなくてですね、
はい、
例えば探究数学なんかでは、数学が日常生活とか他の科学技術とどう結びついているのかを実感できるような、そういう題材を多く取り入れているそうです。数学なんて将来役に立たないよって思われがちな、そのイメージをこう払拭しようという意図があるようですね。
ああ、それは大事ですね。中学校でも教科横断っていうのは行われているんですね。ジュニアウェルビーイング、JWB ですか？これは数学と理科、ジュニアテクノロジー、JTEC は技術科中心のプロジェクト学習とありますね。
ええ。
具体的な実践例としてこれ面白いなと思ったのが、数学×福祉で、視覚障害者向けのユニバーサルデザインを考案するっていう、これは地域の盲学校とか NPO 企業とも連携してるんですか？
そうみたいですね。そういった実践を通して、学んだ知識が社会でどう生きるのかっていうのを生徒さんが具体的にイメージしやすくなる。
なるほど。
これがまあ学習意欲にもつながることが期待されるわけですよね。資料にも学びが現実とつながることで学習へのモチベーションが高まるというふうに書かれています。
はい。
ただここでもやはり課題はあるようでして、教員アンケートを見ると、教科横断授業への意識自体は高いんだけれども、実際に効果的な授業を実践するにはまだ先生方の間でその連携の難しさであるとか、準備の負担みたいなものを感じているという側面も伺えるんですね。
ああ、なるほど。
あの教科科目を超えた教員の連携っていう項目が、他の項目よりも肯定的な回答がやや低いんですよ。
そうなんですね。意欲的な取り組みの裏にはやっぱり実践する側の、まあ、難しさもあると。さて、宇都高校の取り組みの中でも特にユニークで、メディアなんかにもよく取り上げられているのが宇都ウトタイムですね。これは一体どんな時間なんですか？
これはですね、あの昼休み後に、全校生徒と、まあ、教職員も一緒に約10分間一斉に午睡、つまりお昼寝をするという時間なんです。
全校生徒と先生も？
そうです。もう15年ほど続いているらしいですね。で、単なる思いつきとかじゃなくて、ちゃんと科学的な根拠に基づいてるっていうのがポイントなんです。
科学的根拠ですか？というと？
あの筑波大学にある国際統合睡眠医学研究機構というところと連携してるんですね。 ここは睡眠研究の分野ではもう世界をリードする研究機関の一つなんですけども。
へえ。
この機関との共同研究に基づいて、午後の授業とか、あと部活動でのパフォーマンス向上を目的に導入されているというわけです。
なるほど。
生徒アンケートでもその効果を実感する声が多いようですし、実際にこのうとうとタイムがきっかけになって、睡眠に関する課題研究に取り組む生徒さんが増えたっていう、そういう波及効果もあるみたいですね。
睡眠研究の世界的権威でいらっしゃる先生の講演会とか研究所への訪問研修なんかも行われているんですね。これはすごい連携ですね。
ええ、報告書には休日の寝坊なんかで生活リズムが乱れちゃう社会的時差ボケ、ソーシャルジェットラグですね、これを防ぐ効果にも触れられています。これも現代的な課題ですよね。
確かに。
ええ、生徒さんの研究テーマの例を見ても、曜日による自律神経の変化とか、サイクリングが睡眠の質に与える影響みたいな、自分たちの身近なウェルビーイング、つまり心身の健康とか幸福に関わるテーマをこう探求しているのがわかりますね。さらに興味深いのは、ウェルビーイング 1,2 っていう新しい学校設定科目を開発している点なんです。
ウェルビーイングという名前の科目ですか？
はい、そうなんです。ここではコンピューターの仕組みとか、プログラミング、Python ですね、それから統計処理、仮説検証いったことを学ぶそうなんです。
はい。
で、例えば自分たちの睡眠データなんかを分析して生活習慣を見直すといったような、データに基づいてよりよく生きるための意思決定能力、つまりデータ活用能力を育成しようとしているということなんですね。
へえ。
このうとうとタイムという実践と、それを科学的に捉えてデータで分析するっていう学びをこううまく結びつけているわけです。
なるほど。実践と学びがしっかりつながってるんですね。
ええ、この取り組みはやはり注目度が高くて、多くのメディアで紹介されて、他校からの問い合わせも多いそうです。
ウェルビングと並んで、そのグローバルな視点の育成にもかなり力を入れてらっしゃる。英語活用教室がその拠点になっているようですけど、どんな活動が？
そうですね、オンライン英会話講座は全学年対象で提供されていますし、あとコロナ禍でちょっと中断していた海外研修も徐々に再開されているようです。
あ、そうですか。
ええ、台湾の姉妹校との交流研修とか、あと ICAST っていう国際的な科学技術の、まあ、学生会議があるんですけど、そこへの参加なんかが報告されていますね。
ふむふむ。
それから台湾の大学との連携プログラムもあって、実際に海外の大学への進学者も増えているという成果も出ているようです。
探究活動の成果を英語でまとめる指導も行われているんですね。ALT、つまり外国語指導助手の先生が Google ドライブで添削指導しているなんていう様子も資料にありましたけど、これは先ほどの英語での発信力っていう課題に対応する動きという感じでしょうか？
まさにそうですね。他にも GSP、グローバルスタディーズプログラムっていう、まあ外国人留学生と英語でディスカッションしたり、共同プロジェクトを行ったりする機会も設けているようです。
はい。
あとは文部科学省の飛び立て留学ジャパンとか、日米交流の友達プログラムといった外部の奨学金付きの留学プログラムですね。これへの参加者も輩出しています。令和6年度は飛び立てに2名、友達に1名が参加したとありますね。
ああ、積極的に活用されてるんですね。ただ、先ほどのアンケート結果にもありましたけど、英語を学ぶことは探究に役立つっていう認識はまあ高いんだけれども、実際に英語で発表できる自信があるかって聞かれると、まだちょっとギャップがあると。
ええ、おっしゃる通りです。英語の重要性は皆さん理解しているけれども、それを実際に使いこなす自信にはまだつながっていない生徒さんが多いというのが現状のようですね。オンライン英会話とか、そういう機会は提供されているんだけれども、その探究活動の成果を自信を持って英語で発表できるっていうレベルにまで引き上げるには、やはりさらなる工夫が必要なのかもしれない。まあこれは多くの学校が抱える課題でもあるとは思いますけどね。
なるほどですね。そして最後のテーマになりますが、学校の中だけじゃなくて、その地域社会とか外部機関との連携も非常に活発に行われているんですね。未来体験学習では、地元の企業、例えばロボットとか生産システムを手掛ける平田機工さんとか、農業関連のエーザイ成蹊研さん、あと県の研究所なんかを訪問していると。
特にですね、科学部の活動はちょっと目覚ましいものがありますね。地学班の知らぬいの研究、これは実に7年越しだそうですよ。
知らぬい ?7 年?高校生がですか？
ええ、知らぬいっていうのは、 蜃気楼の一種で古くから知られてますけど、科学的にはまだ謎が多い現象なんですね。
はいはい。
で、夜通しの観測を何度も何度も繰り返し、地元の神社の方とか漁師さんの協力も得て、ようやく質の高い観測データの取得に成功したそうです。
へー。
さらに驚くのは、実験室での再現実験にも成功したということなんです。通常考えられていた回蜃気楼だけじゃなくてですね、専門家も存在しないと考えていた速報蜃気楼っていうのが、知らぬい現象に関わっている可能性を示したそうで。
速報蜃気楼？
ええ。で、その鮮明な撮影に成功したのは世界初とされています。これはもう新聞とかテレビでもかなり大きく報道されましたね。
それはすごいですね。世界初ですか。いや、他にも情報班が AI を使った読心術の研究で AI 甲子園っていう大会で優勝したりとか、宇宙エレベーターのロボット競技会で全国大会に出場したりとか、活動の幅がすごく広いですね。
AI 読心術はマスク着用で口元が見えない時のそのコミュニケーション支援っていう社会的な課題に取り組んだ点が評価されたようです。
なるほど。
で、これがきっかけになって、大手ソフトウェア企業のシンガポール支社の方とオンラインで交流する機会も得たとか。
へえ。
あと、地域貢献という点では、夏休みに小学生向けの実験講座、学びの部屋 SSH っていうのを開いて、高校生が先生役を務めたりとか。
はい。
あと、地域活性化に関する課題研究で優れたものには宇都市長賞が贈られたり、地元企業と何か特産品開発に取り組むなんていう研究もあるようです。
科学技術をただ学ぶだけじゃなくて、それをどうやって社会に生かすかっていう視点がすごく育まれている感じがしますね。
まさにそうですね。地域とのつながりの中で学びを深めて、そして社会貢献へとつなげていく、これが宇都高校の SSH 活動のもう一つの大きな柱と言えるんじゃないでしょうか。
今回は熊本県立宇都中学校高等学校の、先進的な取り組みを本当に多角的に見てきました。宇都ロジックという明確な目標設定があって、それを実現するための探究活動と強化横断、それから科学的根拠に基づくウェルビーイングの重視、グローバルな視点、そして地域社会との競争、いやー、本当に密度が濃くて意欲的な実践だと感じましたね。
そうですね。特に印象的なのは、やはり生徒自身が問いを立てるっていうことを学びの中心に据えて、その主体性を引き出そうとしている点。
はい。
そしてそれをウェルビーイングという、人間的な基盤と結びつけようとしている点ですよね。科学的な睡眠導入、うとうと体温もそうですし、データに基づいて生活を改善する力を養う、ウェルビーイング科目みたいな試みはその象徴かなと。そしてこれらの取り組みをですね、生徒さんや教員のアンケートとか、ルーブリック評価とか、様々なデータに基づいて常に評価して改善を続けている。このなんていうか PDCA サイクルがプログラム全体の質を支えているんだろうなと感じます。
本当に素晴らしい実践だなと思うんですが、一方でこれをなんか特別なすごい学校の事例で終わらせないためにはどうすればいいのかなっていう問いもちょっと浮かびますよね。
そうですね。
さて、そこであなたに最後に考えていただきたいのは、これほど多角的で、意欲的な教育プログラムを持続可能な形でより多くの学校で実現可能にするためには一体何が必要なのだろうかということです。資料の中には、例えば運営指導委員会の議事録なんかで外部専門家の活用とかちゃんと記載されてるんですね。
ええ。
もしかしたらそうした実践の裏側にある課題とか工夫の中にこそ何か普遍的なヒントが隠されているのかもしれないのです。今回の探究があなたの知的な冒険心をくすぐって教育の未来を考える上で何か新しい視点をもたらすきっかけになれば嬉しいです。